次に一般質問についてお伝えします。令和6年第1回定例会では一般質問に、坂本龍二茨城自民党、山本美和公明党、大足浩二国民民主党、瀬谷幸信茨城自民党、玉造淳一立憲茨城、江尻香奈日本共産党、小泉修司茨城自民党、宇野信子市民ネットワーク、中村隼人無所属、長田真美日本維新の会、中山和夫茨城無所属の会、星田浩二茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。周辺6市町と県などで構成する牛久沼活用推進協議会で、牛久沼周遊ルートなどの新たな活用策の検討が進められているが、牛久沼水災線地域計画にどう取り込み、その実現に取り組むのか、との質問に対し、土木部長は、当該協議会で承認された牛久沼周遊ルート案は、当該計画の趣旨が反映されたものと考える。県としては、牛久沼の治水安全度の向上に努めるとともに、活用に向けた周辺市町の取り組みについても積極的に支援していく、と答えました。牛久沼水災線地域計画とは、牛久沼の自然豊かな水災線を保全し、潤いのある生活環境及びより良い水辺環境の創出を目的として、県並びに周辺5市により1992年に策定された計画のことを言います。他に農地における長江鶴のゲート対策なども質問しました。長江鶴のゲートとは、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている南米原産の多年生水草のことを言い、小さな断片からも急速に再生・成長することから、同法により移動・栽培・販売などが禁止されています。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。流域治水対策のさらなる推進には、災害を自分ごととして捉え、マイタイムラインの作成などにより備えることと、リスクコミュニケーションのための体制整備が重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、適切なリスク情報の提供のため、市町村でハザードマップの作成が進められている。各家庭でのマイタイムライン作成や、洪水ハザード内での避難訓練の実施など、住民の主体的な参加を得ながら流域治水に全力で取り組む、と答えました。他に、学校管理職の登用なども質問しました。次に、国民民主党の大足浩二議員が質問を行いました。食品衛生にかかる指導力などの向上を図り、食品衛生協会などとの連携を強化することが必要であると考えるが、HACCPに沿った衛生管理の適正な実施の促進に今後どのように取り組むのか、との質問に対し、保健医療部長は、食品等事業者の指導にあたる職員の人材育成などを行うとともに、食品衛生協会と講習会などで連携を図りながら、HACCPに沿った衛生管理の適正な実施の促進に努め、食の安全安心を提供できるよう取り組む、と答えました。他に、ゾーン30及びゾーン30プラス等の取り組みなども質問しました。ゾーン30とは、生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、区域を定めて最高速度30キロ毎時の速度規制を実施する交通安全対策のことを言います。また、ゾーン30プラスとは、最高速度30キロ毎時の区域規制、ゾーン30と、ハンプや橋柵、スムーズ横断歩道などの物理的デバイスの適切な組み合わせにより、交通安全の向上を図ろうとする区域のことを言います。 次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。県北地域の雇用促進や活性化につながるよう、地域の特性を踏まえた企業誘致に取り組んでもらいたいと考えるが、所見は、との質問に対し、立地推進部長は、未来産業基盤強化プロジェクトの産業用地開発地区に選定した日立市神田町地区は、造成事業着手までの期間を短縮できるよう、県が助言などを行う。また、県北地域企業の高い技術力を評価いただける企業などを対象に誘致活動を展開し、地域の活性化に寄与できるよう取り組んでいく、と答えました。他に、河川の防災機能向上対策なども質問しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が質問を行いました。最低賃金引き上げに向けた今後の目標や課題は、との質問に対し、知事は、最低賃金を含めた賃上げのさらなる機運醸成を図るため、政労使の共通テーブルの再実施を検討するなど、労使双方の関係者への働きかけを一層強化していく。加えて、ものづくり企業の海外展開への挑戦などを後押しし、企業の稼ぐ力の強化につなげていく。これらを着実に進め、本県の経済実態に見合った最低賃金の実現と、近隣他県との格差是正を目指す、と答えました。他に、東海第二発電所にかかる広域避難計画の策定なども質問しました。次に、日本共産党の江尻かな議員が質問を行いました。県立医療大学や看護専門学校などの授業料値上げを撤回し、無償化を目指し、学費軽減を図る必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、運営コストの増加が顕著であり、昨今の物価高騰が一過性のものではないとの考えから、事業料を改定せざるを得ないと判断した。引き続き、事業料の減免や奨学金、看護師等就学資金制度による貸し付けなど、低所得者世帯への経済的負担の軽減措置を周知し、学びの機会確保に努めていく、と答えました。他に、霞ヶ浦導水事業や、一県一水道の見直しによる水道施設耐震化と料金引き下げなども質問しました。次に、茨城自民党の小泉修司議員が質問を行いました。花や樹木を楽しみながら学べる本来の植物園の機能強化や、県民の森の散策路の補修、物販施設における地元中市の特産物の販売など、県植物園などのリニューアルをどう進めていくのか、との質問に対し、農林水産部長は、県植物園のメイン花壇を施設整備に合わせて再構築するほか、県民の森の散策路については、補修などの日常管理を丁寧に行い、快適な利用に努める。また、地域の PR や特産品の販売も、中市と連携して進めていく、と答えました。他に、少子化対策なども質問しました。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。元日に起きた能登半島地震の被害から、原子力災害時の屋内退避は困難だと明らかになった。茨城県の想定では、津波の被害が甚大で、津波で家屋や道路が壊れたら、屋内退避も広域避難も不可能と思われるが、知事の見解は、との質問に対し、知事は、第2の避難先の調整や、複数の避難経路の設定、ライフラインの復旧方策の策定を進めている。家屋倒壊時には、指定避難所での屋内退避など、複合災害を想定し、避難計画の実効性確保に取り組む、と答えました。他に、交通事故抑止のための道路標示の塗り直しなども質問しました。次に、 無所属の中村隼人議員が質問を行いました。民間出身の現役副校長が逮捕されるという出来事があった。二度とこういった事例が起きないよう、民間出身校長の採用についてどのように対策していくのか、との質問に対し、教育長は、第三者の目から見た評価を選考に反映するほか、採用前の段階で教育現場での話を直接聞く機会を充実させるなどしている。今後も民間人校長の選考のあり方を検討するとともに、高い倫理観や責任感を持った民間人校長を選考できるよう努めていく、と答えました。他に、騒音をはじめとしたヤード問題に対する取り組みなども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。学校や民間団体など多様な関係機関の連携によるケアラー、ヤングケアラーへの支援充実を望むが、今後の取り組みの方向性は、との質問に対し、知事は、学校では心の健康観察システムなどを活用し、児童生徒の SOS に早期に気づける体制を充実させていく。市町村、福祉、医療、教育の関係機関の合同研修を実施するなど、支援スキルの向上と連携強化を図っており、ケアラーとその家族を社会全体で支えるために積極的に取り組んでいく。と答えました。他に、防災テクノロジーなども質問しました。次に、茨城無所属の会の中山和夫議員が質問を行いました。投票率の低迷が続く中、若い世代の政治への関心を喚起するには、学校での主権者教育が重要だが、その取り組みと成果は、との質問に対し、教育長は、学校では発達段階に応じて選挙の意義や仕組みを学んでいる。外部人材を招いて選挙の仕組みを学ぶ出前講座や、架空の政策・政党を考えて選挙を体験する模擬投票などが実施されており、政治への意識が高まったと考える。各校での好事例を他校にも広めながら主権者教育を推進していく、と答えました。主権者教育とは、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育成していくことを言います。他に、県境に架かる若草大橋を起点とした千葉、茨城の交流人口の拡大と南の千葉県との連携なども質問しました。若草大橋は、利根町と千葉県印旛郡栄町を結ぶ利根川の橋です。最後に、茨城自民党の星田浩二議員が質問を行いました。つくばエクスプレス沿線開発と今後の町づくりについて、島名福田坪地区、上河原崎中西地区の事業完了に向けた今後の見通しと、沿線地域全体の町づくりをどのように進めるのか、との質問に対し、知事は、工事を最大限加速化しているが、事業期間の再延長も選択肢の一つとして検討しつつ、一日も早い事業完了を目指し整備を進める。また、上河原崎中西地区で進めている最先端の生活様式を提供するスマートタウンモデル街区のノウハウを周辺地域に波及させ、魅力ある街づくりを進める、と答えました。他に、観光振興に向けたゴルフツーリズムの推進なども質問しました。